今日恵みをいただく御言葉は詩編54編です。 Psalm chapter 54、詩編の54編。はじめに、1節と2節を宣言いたします。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキール、ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないかとサウルに言ったとき、神よ、ミナによって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。アーメン。では一言お祈りします。我らの神主、あなたの御名は褒むべきかな。主の御名によって私たちが祈るときに私たちは救われます。ダビデも主の御名によって私を救いくださいと祈り、そして御名によって褒めたたえました。その救いの御名がイエス・キリストというお方によって成就したことを感謝いたします。我らはそれゆえにイエス様のお名前を求めて祈り、そして救いを求めることができます。今我らはあなたの御名のもとに集いました。どうかあなたのもとに集いし、一人一人あなたから恵みをいただきたいと願っている一人一人に今日も豊かに恵みを注いでくださり、あなたの御名の中における守りを与えてください。どうか取り次ぐしもべの唇を清め開き、あなたの御名の素晴らしい栄光を告げ知らせることができますように、聞く人々耳を開いて、その命、その祝福を豊かにいただき尽くすことができますように、どうかお助けください。これからすべてをただあなたの御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。蒼天礼拝で詩編にするの非常に久しぶりです。去年の3月までですね、この詩編の公開説教を、蒼天礼拝でしてきたんですけども、しかしちょうど去年の3月ぐらいから、講演の、論文を書かなくてはならないということで、それで、蒼天礼拝を返上して、働き人たちに、蒼天礼拝をお任せするようになって、でそれで論文に集中してけれども、講演が終わった後もですね、ちょっとなかなか蒼天の公開説教はちなみにホームページの方にそのメッセージ概要を、ね、その蒼天、ごとに書いて、でそれで、ホームページにアップするということをしてたんですが、それも、ティアジャパンの設立とか、また、コエンジャパン、年に3回、ちょっとパスタが非常に忙しくなりまして、でそれで、もうホームページのところにメッセージ概要を書くことも、ならなくなったんですけども、最近コロナの、おかげで、もろもろのことができなくなったおかげで、そちらの方、若干力を費やすことができるようになりましたので、また再びこの詩編の公開説教を始めていきたいと思います。詩編の53編までやりました。今日は、その次の54編ですけども、ここは表題にある通りに、ダビデによります。ダビデのマスキール。ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないかとサウルに言ったとき、この記述は第一サムエル記の23章の方にあります。ちょうどダビデがサウル王のところから逃げている、サウルがこのダビデの命をつけ狙っているさなかで、このジフの人たちがですね、この第一サムエル記の23章のところにおいて、このジフの人たちが告げ口するんですね。ダビデは、これこのところにいる。第1サムエル記の23章19節。1 Samuel chapter 23 from verse 19。19節から見ますと、 さて、ジフの人たちがギブラのサウルのところに登ってきていった。ダビデは、私たちのところに隠れているではありませんか。エシモンの南、ハキラの丘のホレシュにある要害に。王様、今あなたが下っていこうとお思いでしたら、下ってきてください。私たちは彼を王の手に渡します。サウルは言った。主の祝福があなた方にあるように、あなた方が私のことを思ってくれたからだ。さあ行って、もっと確かめてくれ。彼がよく足を運ぶところと、誰がそこで彼を見たかをよく調べてくれ。彼は非常に悪賢いとの評判だから。彼が潜んでいる隠れ場所を皆よく調べて、確かな知らせを持って、ここに戻ってきてくれ。その時、私はあなた方と一緒に行こう。彼がこの地方にいるなら、ユダのすべての分断のうちから彼を探し出そう。こうして彼らはサウルに先立ってジフへ行った。ダビデとその部下はエシモンの南のアラバにあるマオンのアラノにいた。サウルとその部下がダビデを探しに出てきた時、このことがダビデに知らされたので、彼はマオンのアラノの中で岩のところに下り、そこに留まった。サウルはこれを聞き、ダビデを追ってマオンの荒野に来た。サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山の他の側を進んだ。ダビデは急いでサウルから逃げようとしていた。サウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきていたからである。その時、一人の使者がサウルのもとに来て告げた。急いで来てください。ペリシテ人がこの国を突入してきました。それでサウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人を迎え撃つために出て行った。こういうわけでこの場所は仕切りの岩と呼ばれた。ダビデはそこから登っていってエンゲディの要害に住んだ。アメン。ですからこのサウルに告げ口をするものだったんです、このジフ人。でそれでこのダビデのもとに、ね、あのジフ人が、よりによってサウル王に告げ口したから、だから今我らがいるところが知られてしまった、ね、そのことをダビデが聞いた時に作った詩編がこの詩編54編だったんです。でこのジフ人は、結構詳細にサウル王に、ね、伝えているんですね。このダビデ私たちのところに隠れている、ね、シモンの南ハキラの丘のホレシュにある要害に、ね、いるから、ね、さあ下ってきてください、そういうふうに、ね、告げ口をするんですけども、サウルはですね、それに対して主の祝福があなた方にあるように、ね、主エホバの皆が、ね、ここに用いられています。本当にサウル、自分によくしてくれたから、ね、ということで主エホバの皆を、ね、用いるんですけども、サウル、ね、普段は主の皆を用いない、ね、普段は主を信頼していないのにもかかわらず、もう彼に、あなた方が私のことを思ってくれたからって書いてあるんですね。それで主の祝福があなた方にあるように。本当に、ね、自己中心。もうこの前の段階では、ね、サウルのもとにはもう誰もいなくなって、ね、ただ、このサウルから、ね、サウルに、もう手をね、ごますりして、で、それで、サウルから何か、益を得ようとする人たちだけしかね、もう、サウルの元に集まってこないですね。この、サウルは、ね、あなたは私のことを思ってくれた。ね、さあ、行ってもっと確かめてくれ。で、それで、もっと詳細な、調査を、それを、要請するんですけども、で、それで、詳細をね、ですからこの、ジフの人たちが調べて、でサウルのところに来て、でそれでサウルがようやく、ね、腰を上げてこのダビデを追いかける、その段、ね、ちょうどダビデに追いつこうとしているその時、もう山を隔てたあちら側とこちら側に、ね、このダビデとサウルが肉薄したその時に、ね、知らせが来て、そのタイミングで、ね、知らせが来て、でそれでもうペリシテ人が攻めてきましたから、サウル戻ってくださいということで、サウルはそこから、ね、戻らざるを得なくなった。本当に主のタイミングは完璧です。ね、もしも、サウルが、ね、もっと調べてくれって、ね、 言わなかったら、ね、サウルがもしすぐに、ね、出かけていたら、ね、ダビデは追いついていたかもしれません、ね、そのタイミングではなかったけれども、主がですね、すべてタイム圧縮す、スペース圧縮すを支配しておられます。本当に主により頼むダビデと、ね、このサウルにより頼む自婦人、ね、どちらが強いか、 もちろん主により頼む側の方が、ね、強いんですね。でこれで、ね、サウルはまた、ね、引き返さなくてはならなくなった。本当に主が、ね、サウル王の心にですね、もっと調べなきゃダメだよって、ね、もっと時間を置いてじっくり丹念に調べなきゃダメだよって、ね、主が、ね、サウルの心に、ね、そういうふうに、支配したから、ね、ですから、ね、サウルは行くのを、まあ、ちょっととどまって、でそれで、ね、時間稼ぎができた、でしょうね。主は全ての時間を支配しておられます。でそれで、ね、この主がそこまでですね、時間を、人の心を支配できるんだったら、もう今すぐにでも、ね、簡単にサウル王を、ね、滅ぼしてダビデに王座を明け渡すなんて非常に簡単なことですね。けれど、なんであえてそのことをしないのか、なんでわざわざ、ね、この自婦人とか、ね、サウル王の唇を支配して、ね、時間を支配して、ね、このギリギリのタイミングで、ね、ダビデを救われたか、これ全部このダビデを鍛えるためなんです、ね、ダビデを鍛えるために神様はあえて大掛かりな仕掛け、ね、トレーニング施設を、ね、大掛かりに、ね、建設するような、そこまでしたんですね。サウルを、ね、殺して、でダビデに王座を、ね、明け渡すなんて神様にはもうすぐにでもできることだけれども、しかし神様はわざわざ大掛かりな、ね、演出をして見せてまで、このダビデに、本当に主をより頼むようにし、そしてこの出来事があったからこそダビデは詩編54編を書くことができました。そして後世に私たちに、ね、あ、主の御名によって、ね、より頼む者には主はこのように救い出してくださるのだということを、ね、私たちは詩編54編から知ることができるようになりました。本当に今皆さんが、ね、なんで思い通りにいかないのかな、ね、なんであの人を、ね、告げ口したかなって、そういうことが、ね、あるかもしれませんけれども、それは主は皆さんを鍛えるため、ね、皆さんを神の民として整えるために、ね、あえてそういう、ね、大掛かりなことを、ね、されることがあります。皆さんが主をより頼むかどうかを主はご覧になっておられますから、ね、ですから皆さんは主をより頼み、そして本当に皆さんが困った時、本当にこのコロナで災いが起きているこの時期こそ主の御名をまず呼び求めるべきです。詩編54編、これは主の御名が初めと最後に2回出てきて、そしてそのサンドイッチがされているその背中に神の、神はという言葉が結構多発されているんですね。詩編54編は神よ、みんなによって私を救いくださいということで始まり、そしてこの6節のところに、主よ、慈しみ深いあなたのみんなに感謝します、みんなが初めと終わりに出てきて、そのサンドイッチ構造がこの詩編の54編なんですね。ここで私たちが知るべきこと、主が教えておられること、それは主のみんなを呼び求めなさいということです。皆さんは、ね、祈りの最後にイエス様の御名によって、ね、お祈りします、ね、アーメンって祈りますね。それは ただ単なる、ね、締め言葉にしていないでしょうか。イエス様の御名、ね、イエス様の名前によって祈ります、ね、これは単なる締め言葉ではありません。このイエス様のお名前がいかに力強いものであるのか、ね、昨日、あ、一昨日でしたか、甲斐先生が、ね、アブラハムの学びをね、教えている最中に、このアブラハムのしもべが、本当にすごい、素晴らしい信仰だ、ということを、発見したんですけども、そのアブラハムのしもべ、本当にこの主の御名、ね、アブラハムの、ね、私の主人、アブラハムの神よ、ね、主を、ね、そのようにね、まず名前を、ね、呼んで、そして祈りで始めて、そして、ね、祈りの真ん中にも、その主の 皆を呼び求め、そして最後にも、ね、その名前を呼んで、ということを言っておりましたけれども、本当にこの、ね、ですから、いつでもこの主の皆を呼び求めること、これが、ね、本当にその祈りの中において、ね、重要です。主の祈りも、ね、天に増します我らの父よと、ね、主を呼び求めるところから始まってますね。主を呼び求めるということ、ね、皆さんは本当にするべきです。祈りの中において、ただ単に、ね、一番最後に、ね、イエス様の皆を、ね、呼び求めるだけでなく、本当に始めも真ん中も、ね、終わりも、本当に主を呼び求める、ね、ということ、これをするべきです。この主を呼び求める者、ね、主の皆によって、ね、祈るということ、これ、ね、一番最初は、ね、アダムの、ね、子供、セツ、ね、そのさらに、ね、子供、から、ね、主の皆を呼び求めることが始まりましたね。その時から始まり、そして、ね、アブラハムによって、ね、この主の、主が、ね、全世界に、ね、その名前を轟かせるようになり、またモーセの時代において、ね、主エホバの皆が、それが明らかにされ、ね、ユデヘバウヘ、主エホバの、ね、名前が、明らかにされ、そして、この、ね、モーセ五章、律法を通して、ユダヤ人を通して、全世界にその主の皆が広まり、そしてイエス・キリストによって、その皆が完成しました。ね、ユッヘ・バブヘ、ね、この神聖四文字、これは、ね、ユッと、ね、テという意味です。テ。二番目のヘ、これはミヨ。ね、で三番目のバブ、ね、これは釘という意味。で四番目のヘ、ミヨ。ね、ですから、ユッヘ・バブヘ、主の皆のをつなげて名前の意味を、名前の意味を見ると、手を見よ、釘を見よ、もうまさにイエス様のことを表しています。これが、ね、主エホバの皆の、ね、名前の意味、ね、手を見よ、釘を見よ、それがイエス・キリストにおいて成就しました。冒頭で宣言したところが、ね、ヨハネによる福音書の14章、13節と14節でした。John chapter 14, from verse 13 to 14. ヨハネ14章の13節と14節です。イエス様が、ね、宣言しています。また私は、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。アーメン。で、イエス様がここではっきり宣言しました。私の名によって求めなさいって。私の名によって求めることは何でもそれをするからって。それは父が子によって栄光をお受けになるため。そうです。御父がね、その皆によって栄光を受けるようになるのは、それは御子イエス・キリストの名前によって求めて、それがイエス様によってそれがなされることによって、人がその求めることが叶えられ、そしてその人が喜びが満たされ、そして御父が栄光を受け取るようになる。本当にですから、イエス・キリストによってこの主の皆によって呼び求めることが成就し、そして御父が栄光をお受けになるようになりました。イエス様は私の名によって求めなさい、何かを求めるなら私はそれをしましょうと言われました。ですから、ね、私たちも、ね、主の皆によってイエス様の名前によって求めることができるようになったんです。ダビデは、ね、この詩編54編によって、ね、皆によって私を救いくださいと、ね、始めました。神よ、皆によって私を救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。そうです。この、ね、主の皆によって祈り求めます、ね。そして主の皆の中に主の権威があり、また主の皆の中に、ね、弁護する力があります。で、詩編54篇2節。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。で、ダビデはここで求めてるんですけども、しかし私たちは主イエス・キリストの皆によって求めるならば、イエス様は祈りを聞かれると、ね、先ほど、ね、知りました。 そうです。この皆によって求めるとき、主は権威が加わり、主が弁護してくださり、主が聞いてくださる保証が、ね、あるんです。皆によって。そして3節。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。セラ。アメン。で、見知らぬ者たちが私に立ち向かい、まあ、これ、新教の訳では異邦人というふうに訳されているんですけども、ね、まあ、あるいは他の者という意味があります。ザールというヘブライ語です。見知らぬ者、ね、ザール。これ他の者とか異邦人。で、特にですね、まあ、神様を迫害する者とか、神様を否定する者たちのことを、ね、ザールと言います。たとえイスラエル人であったとしても、神を否定する者、また生徒たちを迫害する者は、このザール、見知らぬ者たちなんです。いかに、ね、私クリスチャンです、言ってるような人であったとしても、クリスチャンですと言っておきながら、諸女大会がなかったとか、あるいは、死人の蘇りないとか、あるいは、クリスチャンを、馬鹿にする、そういう、風にして、この神様の言葉を侮っているものは、ザール、他のものなんですね。見知らぬもの、と、するべきなんです。この見知らぬもの、彼は、自婦人は、サウルに、このダビデのことを告げ口しました。この自婦人は、このイスラエル領土内にいながねして、彼らは、自分の前に神を置いていない。ダビデは言いました。3節。彼らは自分の前に神を置いていないからです。セラ。要するにこの自婦人たち、一体、自分の前に何を置いているのか。ダビデは神を置いていましたけれども、この自婦人たちは自分の前にサウルを置いて、そしてサウルから、サウルに告げ口して、サウルに気に入れられて、でそれでサウルから益を得ようとしたんですね。まさに神を知らないものです。神を知っているとするならば、そんな姑息な手段しなくても、もう本当にあからさまに神様に逆らっている王、サウルに、そんな、おもねらなくても、まあ、ごますりしなくても、神様に助けを置いているならば、神様が助けてくださる。これが信仰者のあり方ですけども、しかし彼らは、もう本当にザール、他の者、神を知らぬ者、彼らは、自分の前に神を置いていない。で、それで、セラという言葉があります。ね、セラの意味、皆さんご存知ですね。モードチェンジ。これ、音程を変えなさいとか、あるいは、そのオーケストラの中で、その調子を、調べを変えなさい。雰囲気を変えなさいですね。これは、弦楽器に合わせて、のダビデのマスキールです。ですから音楽なんですね。その中で、転調しなさい。そして雰囲気を変えなさい。ダビデは、この、詩の中で雰囲気を変えました。4節から見ますと、4節以降雰囲気が変わります。誠に神は私を助ける方。主は私の命を支える方です。アメン。あの自婦人たちはサウルを拠り所としてサウルに媚びへつらっていますが、しかしダビデはどなたに助けを得ているか深刻告白します。誠に神は私を助ける方、主は私の命を支える方です。アメン。主が、また神が、エロヒムとまた、アドナイ、その言葉を使って、主こそが私を支える方ですよ、そういうふうに、宣言し告白しています。5節。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。アーメン。本当に神こそが、救いですよ。主は私の命を支える方ですよ。本当に主の御名をたくさん用いて、主がどのようなお方であるのか告白しつつ、また、この5節は、私の敵に対して、 神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。それから、あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。言ってます。そうです。主の真実は、この悪どい者、神を敬わず、本当に悪どい者の強い者から、その益を得ようとする、へっこみへつらう者に、災いを報いられるお方、だと宣言してます。本当に、私たちは、この主にこそより頼むべきです。詩篇91篇においても、あなた方は、その悪者たちが滅びるのを見るのみ、書いてありますね。主はあらゆる災いから、あらゆる疫病からあなた方を守り、そして、あなた方の目は、ただ、その悪者たちが受ける報いを見る、だけだ、書いてあります。今私たちも本当に祈るべきです。また、6節では、私は進んで捧げ物を持って、あなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。アメン。本当に、ダビデは、この詩の終わりの方にも、また再び御名を持ってきて、そして本当に主の御名は慈しみ深い、ここにね、ユテヘバブヘがありますね。6節の、太文字の主、主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。本当に、手を見よ、釘を見よという意味の、主エホバ、すなわちイエス・キリスト、イエス・キリストこそ救いであり、イエス・キリストこそ慈しみ深いお方、この御名の中にこそ救いがある。イエス、ヘブライ語ではイエシュア、これはね、ヘブライ語を分解すると、ユッド、シン、バブ、アイン、それはね、すなわち、手、それから、シンは、破壊するとか、食い尽くされる、まあ、そういう意味ですね。手、釘を打たれた手、破壊され尽くされたお方、それからバブ、釘、それからアイン、これは目という意味です。アインは目。ですから、本当に釘打たれたあの手、破壊し尽くされたあの手、それを釘で打たれたあの手をあなたの目でしっかりと見なさい、そういう意味ですね。本当にイエスは、イエシュア、主は救いという意味です。そのヘブライ語を分解すると、釘打たれて破壊された手をあなたの目で見なさい、そういう意味です。本当に私たちの主イエス様こそが救い、そしてその皆、そのお名前こそが私たちの本当にこの救いをいただくその根拠となるもの、それがこの主の皆です。で、7節、神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。アーメン。ダビデはこの敵を眺めるようになりました。敵が、滅びることを、眺めることができるようになりました。また救いを眺めることができるようになりました。それはダビデが主の御名によって求めたからです。本当に、ダビデは至るところにおいて助けが与えられました。サウル王は、いつも、このダビデの命を付け狙いました。ダビデが妬ましいからです。ダビデが、自分の王座をなんか付け狙っているかのような風に思うからです。サウルは、ダビデは非常に悪賢いと噂があるからよく調べてくれ。いやいや、悪賢いのはダビデじゃなくて、もうサウルあなたの方でしょ。まあ、そこにしたくなりますね。ダビデは悪賢いから、サウルから逃れ続けられたんじゃないんです。ダビデが主を拠り所として主の御名を呼び求め続けたから、だから主がダビデをいつもこのサウルの手から守っていたのであって、悪賢さによってダビデは救われていたんではないんです。むしろ、サウルの方が、悪賢さを持って、で、それでこのサウル王に、ごますりする人を、用いて、いつもダビデを付け狙おうとするんだけど、しかし、ダビデ、それも事前に、察知するんですね。それはダビデに、ダビデを助ける人がいたからです。 ダビデに、ダビデさん、サウルが今向かってきてますよ、今どこどこにいますよ、あの自婦人というものが、ね、あのサウル王にあのチクったからとか、ね、そういうふうにですね、あの事前にもう本当にこのサウル王が来る、ことを全部ダビデの、ね、本当にダビデの方が弱いはずなのに、ダビデの方、ね、ダビデを助ける者の方が危険なはずなのに、それでも危険を冒してまでもダビデのことをかばう人がいたから、ね、ダビデはいつも助けられました。それはいつもダビデが主を拠り所としていたからです、ね、皆さんも本当に今主を拠り所としているならば、そして主の御名によって求めるならば、主は皆さんに救いを与えてくださいます。私たちも、ね、この支援から本当にこの、ダビデのようにいつも主の御名を呼び求め、しかもその主の御名、イエス様の名前はただ祈りの最後文句ではなく、本当に、ね、始めも中間でも終わりでもイエス様の名前、ね、そのイエス様の御名を呼び求めて、そしていつでも救いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。主よ、本当にこのダビデが祈り上手であるということを見ました。いつでも御名を呼び求めて、あなたから救いをいただくことができます。本当にアブラハムのしもべも信仰深い人でした。本当に主の御名を呼び求める人でした。私たちも主よ、あなたの御名をいつでも呼んで、そしてあなたから今この災い大きい時代の中から救い出されるようにと、主よ、本当にいつでもあなたが私たちをじっと見つめておられることを覚えます。私たちもあなたの御名を呼び求めます。世の中の人はいろいろな企み、また悪だかみらみを持って物事をなそうとし、自分の欲望、それも本当に妬み心憂さ晴らしをしようという、そういう心を持って悪どいことを図りますが、しかしそのような者たち、見知らぬ者たちのその計らいに生徒を明け渡すようなことをあなたはなさるお方ではないことを感謝いたします。どうか一人一人があらゆる企みから救い出され、あらゆる災いから救い出され、このコロナから救い出され、また本当に あなたにあって整えた歩み、祝福の歩み道を進んでいく一人一人でありますように、今朝もまた御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。御子なるイエス様、あなたの御名を褒めたたえ心から感謝いたします。そして助け主なる聖霊様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。三位一体なる主イエス様の大いなる御名を呼ぶことができるこの幸いを、私たち一人一人に今日も豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。主の御名を呼ぶこと、それがまさに私たち一人一人に与えられている救いの保証であるということ、大いなる主イエス・キリストの御名を褒めたたえるこの幸いを、イエス様を信じる一人一人に与えてくださったことを心から感謝いたします。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。主の皆を呼び、豊かに敵から救われる一人一人でありますように、今日も主が教えてくださったことを心から感謝いたします。主はご自分の生徒を特別に扱われる、この幸いを今日も知ることができました。告げ口をしていたその自婦人がいる中で、すべての時間、また空間を支配される主イエス様は、ダビデを助け、またあらゆるギリギリの線でも主イエス様にあってその救いを得させてくださったことを感謝いたします。主イエス様にあるその訓練の時、私たちに与え、そして私たちが主をより頼むならば必ず救われるというその保証をイエス・キリストにあって教えてくださっていることを感謝いたします。私たち一人一人に働き人として、また神の民として整えられるために、主はその訓練の時をも与えてくださることを感謝いたします。その時期に、 またその訓練の時に、いかに私たちがイエス様の御名を呼ぶのか、そして主の御名により頼むのか、その姿を主は今日もご覧になっておられることを感謝いたします。イエス様の御名によって祈ること、そして主イエスキリストの御名を大いに叫び求めること、私たち一人一人が主をより頼むものとして、今日も手を見よ、釘を見よと言われる主イエス様のその釘打たれたその御手を、私たちは豊かに見ることができますように、見続けることができますように、そして主イエスキリストの権威、また弁護者なるその助け主なる聖霊様、そして主の御名によって求めるものは聞かれるという保証を私たちは豊かに得て、そして父なる神様が大いに栄光を受けられる私たち一人一人の歩み、一人一人の姿となることができますように、今日も助けてくださることをよろしくお願いいたします。信仰の創始者であり完成者であられるイエスキリストから目を離すことがないように、今日も豊かに教えてくださっていることを心から感謝いたします。今日というこの一日が始まろうとしており、そしてこのような時代が今進んでおります。その中にあって、手を見よ、釘を見よ、主イエス様を豊かに見、そしてこの時代の中におけるあらゆるこの訓練の時をイエス様の御名を呼び、そして豊かに勝利を得ていく、また豊かなる助けを得ていく私たち一人一人でありますように、主が助け導いてくださることを感謝いたします。私たち一人一人に与えられたこのイエスキリストという大いなる御名、イエス様の御名を今日も豊かに呼び、助けを得て、また救いを得て、主イエス様にあって進みゆく神の民、また働き人一人一人でありますように、主が豊かに助け導いてくださることを心から感謝して、私たちの大いなる主イエス様の主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。